それでは5番議員清水治が通告に従いまして、大きく3点について質問させていただきますが、ワクチン接種につきましては、先週の5日に赤木議員から10項目、先ほども土屋議員より8項目にわたり質問がありましたので、重複しているところは簡単な答弁で構いません。一つ目のワクチン接種体制等についてですが、コロナ感染に対する医療体制が本土に比べ十分とは言えない壱岐市内において、新規感染者は1月14日より以降は確認されていませんが、現在でも注意喚起を余儀なくされ、時期的に年度末の総会などもいつものようにはできない状況で、これから先も収束までの見通しが持てない現状です。ワクチン接種において、政府はワクチンの確保はできているにもかかわらず、世界の供給体制が追いつかず、壱岐市内ではいつから始まるのか確定したお知らせ、報道もなされていません。このような状況の中に、毎日のテレビでは副反応が出たからどうだとか、変異種への心配がとても心配だとか、ワクチン接種に対する不安なニュースがよく聞かれます。昨日の NHK 世論調査の報道でも、接種を希望する人は 67%、希望しない人 21%、わからない 12% という結果が報道されていました。一昨日の日曜日、私の地域でも公民館の道作りと年度末総会を行いましたが、ワクチン接種についていつになるかわかりませんが、接種が始まれば受けたいですかとやんわり聞いてみましたが、積極的に受けたい人は少なかったように感じました。本当に大丈夫なのか、ワクチンを打てば本当にかからないのかなど、不安があるような応答でした。コロナ収束に向け、より多くの市民の皆様に安心してワクチン接種を受けていただくために、市内の医療機関と健康増進課での推進チームの皆様方はしっかり連携され、この年度末の非常な多忙の中に準備をされておられます。再三の同じような質問になり大変に恐縮ですが、一人でも多くの市民の皆さんが万全の体制の中でワクチン接種ができますように、6点お尋ねします。1つ目、事前調査や相談窓口についての取り組みはと挙げていましたが、その意味は、先日市長さんへのこのワクチン接種のインタビュー記事が載っておりましたが、その中で市内には65歳以上の対象者は9700人、健康な人や基礎疾患のある方やアレルギー体質の方など、さまざまな悩みを持っておられる方がおられると思います。ワクチンは一度に9700人分は来ないのではないかと今の状況からは想像しますが、そういう皆さん方の中でぜひ早く受けたいとか、別に後でもいい、急がないなど、いろいろ思いがあられると思いましたので、実情を把握するために事前の調査か何か、そういったことが必要ではないかということで質問を挙げさせていただきましたが、これまでの答弁の中でコールセンターを開設しますということでしたので、このコールセンターをいつ頃から開設の予定なのかということを、ここでは 質問の内容を変えさせていただきます。2つ目、かかりつけ医の胃のかかりつけ医での集団接種と公共施設での集団接種の選び方についても先ほどのご答弁で分かりましたが、例えば初めは集団希望を集団接種を希望して予約したが間近になり体調が良くないからとか都合ができたからとかで個別接種に変更したい、またその逆などのことが生じたとき、途中で変更予約ができるのかということをお尋ねします。3つ目、接種を希望しても交通機関が利用できない方への対処とかかりつけ医の巡回接種の希望はできますかについては、これも先ほどの交通弱者の方への対応ということで、お聞きしましたので、ここでは後半のかかりつけ医の方の、巡回接種というのが希望してできるのかどうか、どうしても家から出られないとか、そういうですね、ごく限られた方かとは思いますが、そこのご回答をお願いします。4つ目は万一の副反応ができた時の対処等については伺いましたが、費用負担はどうなるのか、国費で賄われるだろうとは思いますが、皆さん方の不安を除くためにも確認の意味でお答えください。5つ目、刻々と変わるだろうと予想される情報提供についても先ほど、ワクチンの供給情報が確定した段階で、綿密な計画が知らされるとは思いますが、どのように取り替え組まれるのかというのが一番皆さん方の知りたい部分だと思いますが、思いますので、何か付け加えることがあればお願いいたします。最後6番目は接種を希望されない方への支援、要するにこれは何を言っているのかというと、要するに大半は接種されると思いますが、どうしてもやはりいろんな事情で受けたくないという方のその情報が漏れると言いますか、分かることで、本人が私は受け取らんよとこう言えば別に何の問題もないんですけれども、あの人は受け取らっさんとよとかいうようなことがいわゆるこう差別的につながりはしないだろうかという危惧からの尋ねです。しっかりそういったことがないように人権窓口かれこれ用意してありますので、大丈夫かとは思いますが、何か不足がありましたらお願いしたいと思います。そして、接種済みの方へのことで、もし、いろんなこう何かの旅行をするとか、大会に出るとか、今後どういったワクチン接種後になるか分かりませんが、接種済みの証明が必要になるとき、証明書の発行は行き来でできるのか、そういったことを考えておられるのか、というような部分で挙げさせていただいております。以上、よろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。先が保健環境部長。
5番、清水議員のご質問にお答えをいたします。まず1項目目の事前調査や相談窓口の質問でございましたが、コールセンターがいつ頃から開設されるのかというご質問でございました。今のところ準備を進めている段階ではございますが、クーポン券等の発送するまでには コールセンターの開設が必要だと考えておりますので、まあ、3月末ないし4月の頭ぐらいまでにはコールセンターを開設できればと考えておるところでございます。それと2項目目の個別接種と集団接種の選び方のところで、まあ、それぞれ相互に変更ができるのかというふうなご質問でございますが、今のところ予約制ということになっておりますので、変更というのは非常に厳しいのかなと考えております。まあ、お体に不安があられる方等につきましては、日々の体の状態等を把握されておりますかかりつけ医の先生の下で個別接種を受けて、いただくのが良いのではないかと考えているところでございます。次に3項目目の接種を希望しても交通機関が利用できない方々への対応の中で、まあ、家から出られない在宅で寝たきりの方の接種の方法でございますが、こちらの方につきましても訪問看護とかそういったサービスを利用されている方々もいらっしゃいますので、そういった訪問看護等の中で、まあ、主治医の先生と連携を取りながら在宅でも接種ができるような体制ができれば、そちらの方で、行ってまいりたいと考えておるところでございます。次に4項目目の万一の副反応やアナフィラキシーが発症した場合につきましては、壱岐医師会様のご理解の下で、個別集団巡回いずれの接種会場におきましても医師が迅速に処置を行える準備をいたしております。また緊急を要する場合などにつきましては必要に応じまして救急搬送を想定し準備を進めておるところでございます。また費用負担につきましてはこれまで行っております、いろいろな予防接種と同じように、接種と副反応の因果関係が明らかになった場合は国が全額負担をすることとなるものと考えております。次に5つ目の情報提供につきましては、ご承知のとおり国からの情報が少ないこと、また日々その内容が変わっている状況であります。そのような中で市民の皆様が迷うことなく、予防接種を受けていただけるよう正確な情報をお伝えするとともに、接種方法や時期などが確定しましたら速やかに個別案内や広報媒体を用いましてお知らせを行ってまいりたいと考えております。最後に6項目目の接種を希望されない方への支援、それと接種済み証明書の発行でございますが、今回のファイザー社のワクチンは16歳以上の市民のうちあくまでも本人の希望で受けていただくようになっております。このことを踏まえまして、新型コロナウイルス感染症と同じように接種をしない方への誹謗中傷など人権問題も今後心配されることから、国や長崎県へ相談窓口の設置など支援体制の構築をお願いを してまいりたいと考えております。また接種済み証明書の発行につきましては重複接種など、間違いがないよう市から送られてくる接種券でご確認いただけるようになっておりますので、市民皆様には紛失 なくされないよう、大切に保管をいただきますようお願いをいたします。以上でございます。
清水議員、
はい、丁寧なご答弁ありがとうございます。1点目のコールセンターの開設はできるなら、まあ、3月末、まあ、4月初め頃になるだろうというようなことでございます。まだまだ壱岐市へのワクチン接種は、かなりこう予定よりは伸びることもあるでしょうが、本当にこの年度末初めの忙しい中に、準備をされれば、またその開設すればその応対等も出てこられるわけですから、本当にこう、厳しい時期へのご対応となることなるかと思いますが、皆さん方の不安といいますか、少しでもより良い、支援体制の中で接種が進むように大事な窓口になるかと思いますので、早めの開設と、そして十分なこのコールセンターのこう役割というか、これで何を聞くのか、どういうことを、まあ、予約につきましても、なんていうか、日にちだけの予約なのか、午前午後とか時間的なことも予約できるのか、大体まあ病院とかはもう時間を切ってやって、この時間帯でというようなことをの予約が皆さん方のこうそういう予約なのかなというふうに思ってはいますが、このワクチン接種については、まあどのようなこう予約内容をするまあ予定なのかが、もし今の時点で分かっておられれば、追加の質問としてお尋ねいたします。一つ、在宅者の巡回接種についての部分ですが、訪問看護の中とかかかりつけ医の方との連携で十分な対応がなされるかとは思いますが、今私の党でも国の方にいろんな働きかけをされて、こういった交通弱者の皆さん方への一つの支援として、タクシー協会の方に、ご協力を、まあ、願いたいというようなことのやり取りをされております。例えば長崎県では、長崎県タクシー協会の会長さんから長崎県福祉保健部長さんへ、新型コロナウイルスワクチン接種にかかるタクシー事業者による接種者の運送の提案についてというような文書等も出されています。要するに、自治体からの要望に応じて優先的な、まあ、搬送を行うように、まあ、協力をしたいという内容でございます。これも国費の負担等にでなされることだと思いますので、自宅からかかりつけ医等へタクシーをぜひ利用しないと、まあ、いけないというような方、または逆に、お医者さんがいろんな都合でこう自分の車とか使えない場合とかは、そのタクシーを使ってその在宅の方に、行く、巡回に行く手段として使うとかいうようなことも、検討されておりますので、今後、そういった周知がなされるだろうと思っております。ぜひこういったことの活用もしていただくという旨、確かな情報として、皆さんに知らせられる時があれば、そういったことも知らせていただけたらなと というふうに思ってますので、まあ、急に、この点については、まあ、お願いに留めたいと思います。あと、最後の6点目の、いわゆる、まあ、誹謗中傷的なことや何かになりはしないかという、まあ、配慮、そしてこの接種券が、まあ、ある意味、証明書の受けましたという証明書の役割も果たすというように私は受け止めましたので、その辺のこともですね、しっかりこうお知らせしていただいて、進めていただければと思います。予約内容についてだけお願いいたします。
保健環境部長、
はい、先は保健環境部長、
はい、
予約コールセンターの、ま、役割というふうなご質問であったかと思っておりますが、今委託業者の選定を行っておるところでございます。そのような業務につきましても今後、ただ単なる予約だけではなく相談等もやっていただけるような事業者の方に委託をさせていただきたいと思っております。以上です。
清水議員、
はい、担当の健康増進課の皆さん方にはこのまだまだ先の見通せない状況の中でいろんな計画を策定されることの本当にこう悩ましいことが次から次にいろいろお尋ねがあったりしていますので、本当にこう心苦しく思う部分はありますが、このワクチン接種はやはり一人でも多くの域の皆さん方が接種されることによって、まあ、安心な、まあ、域の島をこう、まあ、バリアかじゃないですけども、やはりこうコロナには域は大丈夫だというですね、部分の大きな役割といいますか働きになると思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。それでは次の2点目の質問に移ります。社会教育施設の休館等についてです。3月会議初めの施政方針では財政の見直しの中で公共施設等総合管理計画に基づき社会教育施設の休館が余儀なくされているが、休館後の施設活用やそれまでに行っていた教育文化活動はどうなっていくのかを伺いたいと思います。これまで親しんでいた通称勝本文化センターとして利用されたこの西部開発総合センターは4月から施設の一部を休館する、そして小金丸行久記念館も休館するとの発表に、まあ、驚きました。西部開発総合センターは、まあ、これまでに小学校の学習発表会や中学校の文化祭音楽祭など、そして現在では風前組の太鼓や文化団体の発表会など、このセンターは大きさも程よく活用しやすい文化施設だったと思います。これまでセンターを利用されていた利用されて開催されていた 文化行事や活動は今後どのようにすればよいのか、これまでの利用の方と話し合っておられるのかお伺いしたいと思います。文化財行政で検討された小金丸記念館はこれまでもいろんな努力をされ、なんとか休館にしないように、例えば小学生に虫歯予防のポスターを書いてもらって絵画展を行って努力された経緯も存じておりますが、休館になった後のこの貴重な大切な小金丸氏の貯蔵品、展示品とかは、そのままそこに置かれるのか、何かの活用といいますか、そういったことを考えておられるのかというようなこともお伺いできたらと思います。また老人憩いの家等は実態に即して公共施設等総合管理計画に基づいて地元への無償譲渡や解体を検討するとありましたが、譲渡後の管理や解体後の活動はどう考えていけばいいのかをここではお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、西原教育次長。
5番、清水議員のご質問にお答えいたします。私の方からは前半の社会教育施設についてお答えをいたします。遺棄整備開発総合センター休館後の施設活用につきましては、具体的には遺棄市公共施設個別施設計画で今後の方向性を検討しています。まず施設の方向性ですが、一つ目に建物の状況、二つ目配置状況、三つ目利用状況、四つ目収支状況などを検証の項目とし、複合化、移転、改築、廃止などの方向性を検討いたします。また個別施設計画の第3章で再配置計画において、現在旧4町に所在するホール機能は遺棄文化ホールに集約し、その他の施設については廃止や機能変更を行うとしており、この考え方を踏まえて4つの項目の検証をした結果、遺棄整備開発総合センターの今後の方向性は廃止といたしました。廃止とした理由を具体的に申し上げますと、検証項目の1つ目、建物の状況における老朽化状況で、外壁の老朽化による雨漏り、空調設備の機能低下、建築基準法や消防法に適合するための工事に今後多額の改修費がかかること、2つ目に配置状況における類似機能施設の配置で、ホール機能は遺棄文化ホールに集約すること、他の施設として勝本地区公民館および遺棄市勝本町ふれあいセンター風早が代替施設として挙げられます。3つ目に利用状況における利用者数の推移では、年間を通して利用されるイベント行事は10項目にとどまるなど、他の類似施設である遺棄文化ホール、遺棄等開発総合センター、石田農村環境改善センターの3施設に比べても利用者数が著しく低い状況にあります。次に4つ目に収支状況においては、人件費、光熱水費、法定点検、保守点検などで年間1000万円以上の維持費がかかっております。この維持費に対して新型コロナウイルス感染症の影響にもよりますが、今年度の利用料金は7540円、ちなみに令和元年度は156280円にとどまっている状況です。これらを総合的に勘案しますと、高額な費用をかけて建物を維持管理し機能変更するよりも、建物の解体に向けて検討することといたしました。 次に、それまで行っていた教育文化活動等はどうなっていくのかにつきましては、先に述べましたとおり、類似機能施設として、壱岐文化ホール、勝本地区公民館、壱岐市勝本町ふれあいセンター風早等があり、これらの代替施設により、教育文化活動は継続していくことを想定しております。それから、追加で質問がありました、活用されてある団体との話し合っているのかということでございますが、これにつきましては、今回の急にこういったことになったわけでございますが、随時団体と話し合いを設けて、理解をいただくようにしております。それから小金丸記念館の美術品の活用につきましては、今回4月から休館いたしますが、美術品等については、移動して展示ができるものについては他の施設と、例えば文化ホールであったり博物館であったりと、そういったところでの展示を行いたいと考えております。以上でございます。
以上、市民部長。
5番、清水議員のご質問の老人雇用の家の件についてお答えいたします。市民福祉課が所管いたしております老人憩いの家は現在21施設でございますが、昭和50年代に建築されたものが多く、そのほとんどが耐用年数を経過して老朽化しているものの、地域の老人憩いの家として、また公民館として活用されております。しかしながら老人憩いの家に限らず、経年劣化した施設を維持していくための修理費等が市の財政逼迫の大きな要因の一つとなっていることから、今回の公共施設等総合管理計画では方針を譲渡とし、地元へ無償譲渡を進めていくことといたしております。なお地元が譲渡を希望されない場合につきましては、解体または休止をするよう計画をいたしております。今後地元と十分地元の方へ十分説明しながら協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。このような休館の、措置もしくは地元のそういった憩いの家等をこれからは譲渡か解体かというような、そういった経緯というものを伺いました。ありがとうございます。まず、勝本館西部開発総合センターにつきましては、今後団体の方々には話し合いの場を設けていただくというようなことで、伺いましたので、ぜひ皆さん方の、どこかでは区切りをつけなければいけないというのは分かっていても、今と言われるとなかなかそれぞれ役を持っておられる方や今活動されている方々は、この十分な話し合いがある程度していただかないと納得ができず、余計な不満といいますか、そういったことに、いろんな面でそういったことがこう波及していくかと心配しますのでですね、ぜひそこのところはお願いをしたいと思います。それとこれは再質問になりますが、憩いの家等を、無償譲渡もしくは解体というふうに、伺いましたが、これは直接な関係はありませんが、私の地域に小牧集落センターというのがあります。で、ここは4つの自治公民館や老人クラブ、そして地域の和牛部会とか体育部とかが利用しています。私はこの施設は公で使っているような感じだったので、市の 公共施設かなと思っていたんですが、個別計画にも載っていませんでしたので、多分自分たちで寄付を募って建てて、そして運営協議会などが実はあって、そこで電気代とか、水道代とか、もろもろこう払ってきた経緯はあったので、まあこれはいわゆるどういう建物なんだろうかと、譲渡ではないだろうと思うんですけども、まあ、そこで譲渡というこの、意味合いですね、そこを聞きたいんですけど、無償譲渡というのはもう土地ごみ建てごみ建物すべて譲渡で、あとはそのいわゆる今後かかる電気代とかいろんなそういったもろもろの費用、そして、固定資産税等もその地元で払うという意味だと思うんですが、そこの辺の確認をしたいと思います。でそのことを、これからはそういう使っておられる地元の方と話し合いやり取りをされるということですけども、それがもうねないのなら解体ということになろうかと思うんですけど、そういった時の解体までは市がされるのかですね、多分そうだろうと思うんですけども、その辺のところ、無償譲渡になった時のこと、そして解体費用についてお尋ねします。
以上、市民部長。
清水議員の再質問の件について、お答えいたします。まず譲渡した場合でございますけれども、現在も電気代とかいうのは各地域で支払っていただいております。ただ大規模改修、屋根とか外壁とかですね、そういう大きな、それからバリアフリーとかそういう場合に市の方が予算化して実施をいたしておりました。で、譲渡いたしましたら、申されますとおり、すべて地域のものになりますので、地域で維持管理を行っていただくと。ただ固定資産につきましては支援団体とかいろいろな方法もありまして、免除の制度がございますので、ご利用いただけるものと思っております。で解体につきましては、解体までは市の方で行うことにいたしております。
清水議員。
はい、大体そのようなあれかと思いましたが、やはりそういった税の免除の制度とか、いうようなことなども聞けてよかったです。だから使えるところまでは地元でそういったいろんな経費は負担をして、使える。ただしもうこれはいくら補修補強しても厳しいなというときは、もう、自分たちで責任を持って解体というか、そういったその危険化学にならないようにしなければいけないのかなという、非常な先の先ではありますが、そういったことの見通しの中で、今後地域の方々と話し合いをされて、どちらにするかという選択等になろうかと思っていますが、一応地元で使った、でも最終的にはもう壊さなければちょっと厳しくなるというような時は、もうどうしようもないんでしょうけど、何か手立てがあれば教えていただければ幸いですが。
一生市民部長。
はい、清水議員のご質問にお答えいたします。無償譲渡で渡しますので、もうその後の処分につきましては地元でお願いするようになろうかと思っております。一般の各地域
自治公民館等のが所有する公民館につきましても自分たちで、維持管理それから建て替え等をやっていただいておりますので、まあ、一部の助成事業はあろうかと思いますけれども地域で行っていただくということになります。以上でございます。
清水議員、
はい、ありがとうございました。まあ、本当にこう今後、スクラップされる市の方も大変かと思いますが、地元ではなんとかそういった状況の中で維持するためにですね、地元の組織を維持するためにやっぱりそういった施設等は、まあ、必要ですし、まあ、どこかにこう吸収合併じゃないけど公民館の統合とかなんかそういうこういろんな形で文化団体さんが結局は文化ホール等でもう駅文化ホールまで行って発表会をするとかいうようなことと、まあ似たような状況がいろんな場面で出てこざるを得ないということを、まあ、分かった上で今後のですね取り組みまた議論に、なるかと思いますので次に進ませていただきます。3点目は今度壱岐市で就職サポートセンターというのが設置され、そしてこれとは直接は関係ありませんが、まあ、婚活事業の見直しというようなことで、施政方針で述べられておりましたので、挙げました。まあ、最後は質問の最後は、まあ、希望の春になるようにですね、やはり息を担いゆく若者への大きなこの、まあ、支えといいますか働きかけの施策として、十分皆さんにご理解をいただいて活用していただきたいなという思いで出させていただきました。方針で述べられました中に近年出生数が200人だったのがどうも140人ぐらいに減少する見通しであると。この出生数の減少というのは壱岐市の未来を考えたときに誰もが、ね、心配といいますか見過ごすことのできない大きな課題になっていると感じていると思います。だからこそ若者の就職支援と婚活を支援していこうという取り組みでありますが、これまでもさまざまな就職支援活動や婚活の事業等なされてきたにもかかわらず期待通りの成果が得られないまま、まあ、このように出生数の 30% 減の現状になっているわけです。この壱岐市サポートセンターは総合計画の基本目標での5でありますように関係人口を増やし壱岐への新しい人の流れを作るため移住を妨げる大きな要因である仕事関連での相談窓口としてキャリアコンサルタントの資格を持つ担当職員を商工振興課内に設置し UI ターンの希望者だけでなく市内求人者向けにも就職の紹介にとどまらず就職にたどり着けるよう支援を行います。また地元高校生向けにも支援活動を行う予定で、当面の間毎週火曜日と木曜日に事前予約して予約制にて実施するとありました。本当に希望を持って進めていただきたいと思いますが、もう少し、まあ、詳しく聞きたい部分もありましたので質問させていただきます。そしてこの婚活事業ですけども方針の中ではより多くの市民の皆様にご協力いただけるよう婚姻のきっかけ作りをしていただいた方に結婚奨励金を交付するとあります。要するにきっかけ作りの、まあ、受け止め方や
婚姻の年齢制限はあるのだろうか、またはその入籍届が出されればそこで婚姻成立で、いわゆるまあ一人できっかけ作りをされることもあるでしょうけど、多くはかなり複数の皆さんのまあいろんなこの連携の中でされるわけなの、されることもあるでしょうから、いわゆるそういった時はその代表者が、まあ、その交付金の申請をするのかなど、どうすればあのこの予算化された奨励金が交付されているのかを皆さん方に知ってもらいたいのでお答えをお願いいたします。
はい、本田企画振興部長。
清水議員の就職サポートセンターと婚活事業についてお答えをいたします。就職サポートセンターにつきましては、令和3年4月1日より市役所商工振興課内に新しく開設する就職相談窓口でございます。業務内容につきましては3つ掲げております。1つ目、求職者の職業の選択や職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談業務。2つ目、島内高校生向けの自己理解や仕事理解の支援業務。3つ目、UI ターン向けの就職支援業務等を計画をしております。開設につきましては、仕事の選択による人口減少の抑制や島内企業の雇用確保等を目的としておりますが、議員言われますように出生数の減少についても大きな課題と考えております。そこでこの就職サポートセンターを通じて若い世代の雇用や就職につなげるための相談助言を行うことにより、域に住み続ける、そして職業生活設計による安定した生活を行うことにより、成婚、さらには子育てのしやすい島につながっていけばと考えております。次に婚活事業についてでございます。毎年実施しておりました壱岐市結婚支援事業につきましては、これまでの婚活事業の成果を考慮し、本年度は内容の見直しを行い、従来通りの出会いを目的とした婚活イベントではなく、結婚を望む独身男女が自ら望む結婚に向けて課題を掘り起こし解決する、そして結婚への意識が高まったところで男女が出会う交流イベントへとステップを設けた婚活イベントとして実施いたしました。結婚につきましては個人の感情が大きく関わり、社会的立場や未来設計も大きく変化することから容易に決断できることではありません。また出会いから交際期間を経て結婚に至るまで平均2年から3年ほどの時間を要すると言われておりまして、時間が長いことも成果に結びつかない要因の一つでございます。このことから成婚にたどり着くには長期的な支援が必要であると考え、出会いとカップル成立を目的とした単発型の事業展開から、出会い、カップル成立、交際期間のサポート、成婚までの継続的な事業展開へ切り替えてまいります。この継続的な事業展開には事業の枠を超えた交流や支援も必要となるため、次年度は市民全体で結婚への機運醸成を図っていけるよう、これまで実施しておりました壱岐市結婚応援隊事業についても見直し、市民誰もが身近な人の結婚をご支援いただけるよう環境を整備していきたいと考えております。清水議員のご質問の中で婚姻の年齢制限等につきましてでございますが、結婚応援隊事業につきましては誰でも支援をいただければと考えておりますので、年齢制限とは考えておりません。 またきっかけ作りにつきましては個人でも対象応援隊の対象になりますし、またグループでの応援も結構でございますので、市民全体でこの結婚につきまして支援をしていただければと考えております。以上でございます。